こんばんは。ようこそ。今夜もいらっしゃいました。
よろしくお願いします。どうも。
関空で来たんですか？
僕ですか？僕は伊丹でしたね。
あ、珍しい。伊丹で来ることもあるんですね。
ちょっと大阪でちょっと見たいものあって、そういう時もあります。
なるほどね。わざと伊丹から来た。
わざと伊丹。伊丹からバスで、
バスでシャトルバスね。
そう、難波
まで行って、オーキャットのとこ行って、
で心斎橋でちょっといろいろ見て、っていうパターンもあるからね。
なるほどね。
伊丹、はい、使わなくなりましたね。
たまにでもね、
関空で来て、
関空から出てない地方都市の便っていうのかな、
あるから、そうか、
そういうの行くときは、この間宮崎なんか行ったときはあれだったわ。
あ、伊丹でした。
伊丹からピーチを使えばね、関空まで行けるけど、その時穴やったんで、関空まで行った。朝から遠い。
関空からバスで行く人もいますよね。シャトルバスを乗り継いで、リムジンバスか。
なるほどね。
和歌山からバス、バス
ね。そうかそうか。それもまあまあ時間かかりそうやね。
かかるかな。荷物は楽ですけどね。電車乗り換えよりは。
なんか関空からボートも通ってない？
高速船ね。
高速船。あれどこ行くの？
あれね、神戸空港じゃない、
神戸空港行くんだ、それちょっと興味あるのよ。
ほんま？
確かに、
なんかボートってなんかええことない？
まあね、
いいです、旅感ありますよね。
まあね、じゃあ今度それで神戸空港来てもらって、
関空連絡橋が台風でダメだった時ね、よく、
あ、そうなんや、
ボートで話は聞きましたね。
乗ったことないわ。
乗ったことないですね。船から神戸に入るっていいですね。
なんか風情あるそう
じゃない。
じゃあ今度それで
ドゥーシアに寄って喫茶店ね。
リュウマさんの、リュウマさんいつですかね、あれゲストに来られたの。
あれね、年明け、多分駒野さんが1月だったから2月じゃないかなと思って。だからね、うちのレディオスナックカムトゥゲダーももう3年目じゃないですか。
早い。
そうね。
だから
3周年ですね、この店は。そう、
10月からやったっけ。
9月から。
でもオンエアが、あ、そっか、10月、
9月の末からですね。9月の末からだ。
僕セフテンバーかけたの忘れないようにそれかけてるから。
秋の改編がちょうどね。
で、ゲストの人いろいろ出てくれたなと思って振り返ってて、で9月が、祖父の清永さんが出てくれて、次 ZOZO の ZOZO タウンの武藤くんが出てくれて、でフロムファームの大谷さんと、
新しい商品できたかな、
ね、アイスクリーム、ね、
和歌山ラーメンアイス、
和歌山ラーメンアイスね、あれから一回行ったし
ね。
で一緒にね、片田くん、
あ、そうね、
建築家の、この間来てくれたしね、クラブハウスに。
そうなんですか。
そうそうそう、
田君ね、面白いなる人もね、
面白いアカデミックなね、
ね、
アカデミックで。1月年明けは駒野さん出てくれて、で、そう、2月に同志のリュウマが出てくれて、で、ここら辺ちょっとね、順番あやふやだけど、二の丸温泉の黒田さん、山里の木村さん、
ア
スカ村の
農家の二人ですね、タルさんとケンさん、
あと岡部さん、あとは看病まみちゃん、
看病まみちゃんと、あと女性陣でいうとカフェの経営している坂本
まみさん、
まみさんも今回やったっけ、今年やったっけ、去年じゃない、
去年か、
去年
だと思うよ。
はあ、もう去年か。
そう
か、
去年の前の
前、9月の前のクール、前のクール、
あっという間ですね。なんか
そうなのよね。この間はその牧田光平君とオケビ君、これで
それでもう1年
時間経つ。早いね。
早いね。
早いですね、
本当に。
でもなんかいろんな方とお話しさせてもらいましたね。
でもやっぱ僕直近というわけじゃないけど、やっぱね、ちょっとお風呂にだいぶ、
そうだよね、
興味が出たね。
あれは反響ありましたよ。
で僕ね、早速京都行ってきたんですよ。
はい、
ね、
すごい、白山
湯、六条店、素晴らしかった。
どう素晴らしかったですか。もう今行きたくてしょうがないんです、そこ。
本当にめちゃくちゃその地下水がクリア、で本当水風呂のところにこう、 そのかけ流しの水がどんどんどんどん入ってきてて、うん、その水をペットボトルに汲んでそのまま飲んでるおじさんとかいっぱいおった、
かけ流しで湧き水を、
うんうん、でなんかねこうサイズもちょうどいいのよ、
銭湯みたいな感じですよね、
うんうん、ですごい新しいっていうわけじゃないけどすごい清潔感がある、
うんうん、あそういうとこ好き、掃除して
はる、うん、あのすごいなんか行き届いてる感じ、うんうん、
で京都っぽいねなんかね、
うんうん、その受付というか、うん、そのおばちゃんも、うん、ええ感じの愛想の良さ、うん、つかず離れず、
はあ、
どっから来はったんみたいな、
え、番台があるんですか？
番台はその男女湯で分かれてるって感じじゃないけど、
うん、受付みたいになって、みたいな感じで、うん、そこからのれんをくぐっていくパターン、う
ん、でね、タオル貸してくれんねんけど、うん、200円なんですよ、タオルね、うん、で、返すときに100円返してくれ、
いやそれで牛乳飲めるやん、
そうなんか分からんけど、ちょっと得した感
じ、分かる分かる
分かる、
なんだよ、うんうん、すごい良かった、めちゃくちゃやっぱ良かったですね、
水感じます、いいなって、
やっぱすうん、や、うん、やっぱ良かったですね、
すごいね、行ってみたいな、
行ってみたい、
そこすごい良かったです、うん、やっぱりこう温泉と全然違うから、
うん、
なんだろう、
あ、そっか、温泉ではないんですもんね、湧き水、
地下水
高泉ですね、なんか温泉のカテゴリーって25度以上の湧き水だったら温泉、うん、それ以下だと高泉、
う
ん、鉱物が、まあ、入ったミネラル水ということで呼ぶみたいなんで、まあだから成分的にはね、
うん、
言えばいろいろ入ってるんでしょうけど、うん、暖かいか冷たいかっていうだけなんですよね、うんうん、
そうかそうか、
うん、
でもなんかね、なんかいろいろ良かったですね、風情も含めて、うん、雰囲気も含めて、
あーいいな、また京都でおつです ね、う
ん、
ね、
なんかで普通の、うん、普通の銭湯っていうのがいい、
ね、あーね、気取らず、
うん、
構えず、
うんうん、で、うん、なんかもちろん花山温泉も最近行って、
うん、
このなんか
お風呂付いてますね、
6月末かなんかの日付に、うん、この間湯道って映画出された小山薫堂さんがいらっしゃったみたいで、
来たって書いてあったね、あの入り口の、ね、
そう
入り口というか受付のところにね、うんうん、書いてあった、書いてあった、
うん、だからみんなこう注目、やっぱり花山温泉は注目されてんだよなって感じがして、
僕もあの後ね行ったから、
そうそうだ、
あの2人も
行ってきて、
ね、師匠たちとも
うね入り方がね、もう全然
違う、
全然違うことはないんだけど、うん、あの人らについて行ったら、うんバッチリ仕上がった、
うん、楽しみ方が
最初サウナ入って、
いやあそこはねもうサウナ入らなかった、
ね、入らなかった、結局
熱湯というかその、
はいはい、
向かって右側の湯、ね、船、はいはい、ね、入って、はい、ほんでゆっくりして、うん、でこっちのなんていうのちょっと
源泉
の冷たいやつね、
うん、
源泉のダイレクトのやつね、
そう、はいはい、温めてないやつ入って、はい、
入って
でそこからも交互浴をねずっとやって、途中ちょっと1回だけ外の露天風呂挟んで、
水風呂ってなかったんでしたっけ？
水風呂あるんやけど、
うん、
基本入らんかったね。ほんで最後出る前に水風呂使って、
ほんで水落とすって言ってましたよね。
そう、ほんで水シャワーだけシャーッと浴びて、うん、それで出てた。
なるほど。
1時間半ぐらいかな滞在。結構あそこいいわ。
もう行きたい。
いや僕改めてね、あの子供の時からねそれこそ、
う
ん、おじいちゃんとか
それ
で、
ねねね、
行ってたけど。うん改めてね、あ、本当素晴らしいな、ここはって
思った。すごいよ、だって僕 それで、うん、毎週行こうと思って、うん、その東京でも行ってるんだけど、
銭湯に
、うん、やっぱね混んでる、東京はだからもう和歌山とか、うん、
言ってたね、ドラクエ
ドラクエばっかりやで、ドラクエしかおらん、
連れ持って行くね、うん、ドラクエ、
そう、もう4人ぐらいでこうずっとこう、うん、ゾロゾロ本当に行動してる人ばっかで、東京やっぱね、和歌山恵まれてるよ
ね、えまずお水がいいし、
本当に本当にね、
なるほど、
またねその二の丸温泉も行きたいけど ね、
そうね、
二の丸ね、
二の丸
そうなんですよ、ラグジュアリーな貸し切りの森のサウナというのが新たにできて、
う
ん
う
ん、
そうなの、
そうなんです、あの滝のサウナと名付けられた今までのサウナ小屋とは別に内湯の近くに
個室で
個室とはいえもう10人は余裕で入れますね、なのでみんなで借り上げるとそんなに金額的にもだし、ね、ちゃんと露天には温冷浴ができるように用意してくれてます、黒田町、
素晴らしいね、
すごいね、行きたいね、
行こう、
またね、
行こう、うん、
ね、音楽もかけられたりとかね、
うん、あ、そうなんや、
結構こだわりのラグジュアリー空間ですよ、
なるほどね、いいな、
もうすぐワインセラー送ってたかな、
あ、そうなんや、
冷蔵庫送ってたから言ってましたよ、
へー じゃあやっぱりね進化してんだよね、日の丸温泉
もね。ゲストさんもまたこう振り返って会っていきたいですね。
そうですね、
最近の近況を
聞き、ねね、そうですよ ね,
ね、なんか今日も一曲聞きますか。
そうですね、じゃあ早速僕、山本達彦さん、ペーパームーンの気分で、
はい、
はい、
なんか秋にぴったりの素敵な曲ですね。
ねえ、僕これなんかこうあんまり DJ しないけど、するときはこれかけるんです
よ。へー、あー、坂田さんっぽい。
あのルーフトップで
ルーフトップでゆったり、
坂田君の過ぎそうなちょっとジャズっぽい感じだね。
そうそうそうそうそう、
いいね、
うん、
いいね、
なんか大人な感じと
か。
当時は全然この人聞いてなかったけど、
僕も知らなかった。
俺も全然知らなかったけど、
誰だ
再評価されてますね、山本達彦さんは。
いつの時代の曲ですか。
やっぱちょっと待ってくださいね、ちゃんと、でも80年代に活躍して、まあ今ももちろんやられてるけど、
山下達彦さん、
山本達彦、
山本達彦さん、
でも結構ね、あのヒット曲ありますよこの方は。
あ、そう、
この曲は1980年リリースですね。
へえ、なんかヒット曲とかある。
この曲は結構ヒットしてんのかな。
うーん、おしゃれな方がいたんですね。
でもこう、まあシティポップの文脈に割とこうカテゴライズされてるかな。
あ、そうなんだ。じゃあ再評価されてる感じ。
そう、うヒット曲って言われるとこう難しいね。
あ、そうなんや。
じゃあ最近のシティポップの流れでまた聞かれるように
そうですね、
なってるんですね。
おしゃれなこと言ってるね、なんかおしゃれ DJ が。
おしゃれだわさすがルーフトップバーのルーフトップ。
いや、なんでしょうね。でもこの感じってすごいヒットする感じでもないじゃん。
だよね、
それがいいって感じじゃない、
でもどうやって見つけてくるんですかこういうの。
なんかこれはなんかその僕が行ってるバーでマスターがかけてた。
なるほど、
なんかでも今ほら、あのね、曲調べるアプリ、
シャザム
があるからね、どこでも調べられるし、
ね、でも DJ してたらねもう丸裸にされてしまうから、
そう
や
な、
結構ね
嫌だよね、あれね、
まあ、僕も逆にやってしまうけどね、
まあやるよやるやる、
マナー違反かなとか思いながら、
いやーやるやるやる、
ね、この曲どうしても知りたいってなったらやるね、ね、少々マニアックな曲でもあるもんね。
あるあるあるある、本当ある、ね、あれすごいわ。
あれはどういうデータになってるんですか。
あれはね、
皆さんが
あれ面白いのが、なんていうの、ネット上に 曲のデータいっぱいあるじゃないですか。ああいうのをまあ分析して、で曲のなんていうのな、特徴だけをデータ化して抽出してあるんだって。その曲のデータそのものだとすごい容量大きくなっちゃうから、
はいはいはい、
どういうふうにその抽出してるのか分からないけれど、その数字的なその特徴を抽出して、それをマッチングし、データベースにしててマッチングしてるって言ってた。
あれで外れることないもんね。
まずないね、
本当に
ない、すごい。
そんな簡略化されたデータで、
だから指紋みたいなものね、曲の指紋みたいなものをデータベースが、イスラエルの会社よね。
あ、そうなんだ。
シャザム、すごいよね、
すごい。
結構昔からしかもあるよ、あれ。
あるよね、
20年と言わんけど、
10年はある。
あるよね、
10年はあると思う。ありますね、
そのスマホとかできる前からあったよ。
あ、そうなんだ。
パソコンで。
へえ、
あれはすごい技術やし、ありがたい。
ありがたいね。
でないと、もうほんまに曲ね、分からへん時困るもんね。FM とかやったら、まあギリギリホームページ見たらさ、ね、その時間で、
俺電話かけてたよ。
分かる。
J-Wave とかに、何時何分の曲なんですかって。
あ、そうなんですね。
僕はね、車で聞く曲が多いから、カーステの写真ピッて撮るのね。だ時間と、あの、なんて周波数というか、チャンネル名が書いてるから、それで後から検索して、その時間何かあったかって分かるから。
そうか、
そんなんやってた。
便利になりましたね。
本当に本当に。
電話してたな。そうか。
まあ電話して教えてくれるよもちろんね。
その時はねパソコンなかった。
あ、そんな昔の話ね。
そう、20年ちょっと前かな。パソコンもそんな使いこなしてない時だった。
シャザムでもかかってる時はそれでやられるけど。頭の中で永遠ループしてるあの曲何やったっけっていう時どうする？どうしてる？
頭の中ね。
あるあるあるあるあるある。
鼻歌もできない感じ。
歌詞が分かったら、歌詞で検索できるから、曲名分かるよね。
そうやな。そうやな。
メロディーだけね。
メロディーだけ。
メロディーだけで俺あのそれだったら歌詞のワンフレーズとか覚えてる。
あ、そうか。
歌詞のワンフレーズと、うん、だいたい歌詞も分かってるじゃん。うんうんうん、歌詞でワンフレーズ入れたら。
そこまで分かったらもちろんね分かるんだけど。
なんか英語の曲でふんふんふんってこのね。
英語のね。
ふわーんと。何やったっけ歌えないし。
でもね、でもメロディーがってやつ。なんかあのヤフー。
はいはいはい。何
だっけ。みんな質問するやつなんていうんだっけ。ヤフー知恵袋で、うん、その。フフフンフンフンフンっていうような曲で、うん、なんとかなんとかって言ってるみたいな曲に心当てある方いませんかって言ったら、うん、当てる人がおんのよ、結構な確率です
ごい。
それを何してんやろ、
分かるけどすごいよね。想像力がすごいよね、
う
ん、
もうちょっとなんか行かせる場がありそうやけど、ね、想像力を、偉いね、
偉い、
ね、偉いね、
すごいわ、
返すのはね、
うん、すごいと思う
ね。松本さんも何か聞きますか。
僕じゃあね、うん、あのネギっ子って知ってます。
ネギっ子初めて聞きました。
そう、あの一応ねなんかアイドルなのかな、アイドル3人組のもうちょっとまあまあそこそこ妙齢のアイドルグループ、うん、ネギっ子さんっていうのがいて、ネギっ子の愛は光っていう、
へへ、また面白い曲を聞きましょう、はい、ネギっ子、
ネギっ子、
かわいい声ですね。
これね、また例によって、うん、はいはい、あれなんですよ、あの
何でよこの嬉しそうな顔して言わんといてよ。
堀米、堀米高木さん。
あ、その話ね、
はい、キリンジのね、お兄さんの堀米高木さんの作詞作曲で、うんうん、ネギっ子のために何曲書いてるんやけど、うん、その中の一曲で、その、うん、ステージ側から見たそのお客さんのことをね、
なるほど、
歌ってる曲で、愛は光ってあなたたちが私を照らしてくれる光を、うん、私はあの月のようにあの輝いて返そうみたいな、うん、そんな歌詞で、なかなかね そういう目線の歌って ないから、
そうです、ね、
すごい素晴らしいなと、うん、思っております。
なるほどなるほど、はい、まっちゃん、なんかそういう優しいなんかメルヘンな時あるよね、
うん、ごめん、そう
ありますね。
ええと思うよ、
ほん、ま、
ええー、と思うよ。
いやいや、もう大好きだ
よ、うんうん、あのキレイキャラじゃない時のまっちゃんね、
穏やかな時
穏やかな時
キレイキャラ
は大人になってからはキレイへんね。
あ、そうですか。
いや、あのオンエアには載ってないと思います、坂田さん。キレイキャラはオンエアには載ってないと思います。
いやいやいや、
あのほら子供 の時の
一
日で塾辞
めた話とかね。そうそうそうそう、
そう先生にね、うん、
授業参観で先生にね、
そういう話、
ぶち切れる話とか、
友達らしい話とかね、うん、そういうのもう大人になってからさすがにないね。
ないですか、
うん、もう全然キレたことない。
そうか、
切れてないですか。
切れてないです。
よかった。
そうですよね、意外とメルヘン、
メルヘンというかね、あの、うん、ロマンチストって言ってもらっていいですか。
失礼。
そうね、ロマンチストだけど、うん、まあこの曲に関して言うとちょっとメルヘンかな、
うん、メルヘンね、メルヘンなのかな。
ロマンチックよりも、そう、うん、もうちょっとなんか可愛らしいというか、うん、ピンクな感じがするね。
ピンクって変な意味じゃないよ。
ちょっと違うけど、
変な意味じゃないよ。
ピンク色ってことね。
ピンク色
とか、ベルフェンな、うん、そうかも、
うん、
今ネギっ子さんがだいぶ引っ張ってますけどね。
何、
ネギっ子さんの声がだいぶ引っ張ってますけど ね、アイドルで新潟の出身の、
ね、新潟って言うんだね、うん、
ね、
新潟って結構なんかそういうあるね、うん、新潟出身の、新潟で活動してる音楽家っていうかミュージシャンなんか結構、
あ、そうです、
なんかね、何やったっけな、婦人クラブってなんか聞いたことない。
婦人クラブ聞いたことあるね。
あれ何やろ、婦人クラブも、うん、佐渡島かなんかで活動してるんだよ、
お当地のアイドルみたいなな
のかな、
へえ。
たらい船に乗ってどうしたこうしたみたいな歌詞があったよ、婦人クラブ、
ご当地っぽい歌詞がね。うん、でも堀米さんとかにこう曲をお願いするっていういいですよね。
うん、
こ
う
ご当地のアイドルだけど、
まあ、ネギっ子はね、あのご当地というか東京で
もちろん
活動してるけれど、
でもそういう地域密着型もまあいいんじゃないの。
和歌山もそういういるのかね。
いますよ、ファンファン。
あ、これ
そうです、このポスターの、今スタジオにポスターが、
本当だ、本当だ、
これポルトヨーロッパで写真撮った。
そうです、そうです、
和歌山ローカルアイドルグループファンファン、
ファンファン、
うん、